青い空の向こうに。こんにちは、はるかはるるです。うちの近所ではいつもより開花が早かった梅が満開を過ぎ、春を感じる頃頃になっています。皆様のお宅ではいかがですか？さて、3月3日はひな祭り。皆様のお宅では一体どんな風にお祝いしましたでしょうか？うちは子供たちがちっちゃかった頃は、ランチサイズの7段飾りのひな人形を出しまして、まあちっちゃいので烏帽子をかぶせたりするのもとても大変だったんですけど、でも子供たちが大きくなって、それでまあ大学生になったり卒業して社会に出るようになったら、もうなかなか全部飾るっていうこともなくなって、新郎飾りだけして、あとはひなあられだとか桃の花だとか飾って、まあひな祭りっていう感じにしてたんですけど、それもまあさらに家を出て子供たちがいなくなって、で大人だけになってしまったら、なかなか億劫になるようになり、やがて一回は外に出て会社の近くに一人暮らししていた息子たちがそれぞれ一人暮らしが大変になって戻ってきまして、その後は、まあ、またちょっとこう華やかな感じもと思って出したりすることもあったんですけど、でも下の息子と一緒に猫が来るようになったら、このにゃんこがですね、遊んじゃうんですよね。なので新郎飾りも出さないようになってしまってで、それでも去年は桃の花とか花瓶に生けてたんですけど、猫も子猫ちゃんから大きい猫ちゃんになってしまったら、その下駄箱に乗ったりして動くと、その体に押されて大きな花瓶が玄関に落ちて割れてしまったんですね。それで花瓶を飾れなくなってしまったので、今年は水盤に剣山を置いて、そこに生けて生け花にして、生け花だとさすがに猫も落とすことはできないので飾っています。そんなわけで3月の初めはいろいろありますけれども、春の訪れを毎日毎日感じていると思います。まあ卒業シーズンも近づき、いろいろ忙しいと思いますが、また素敵な心が浮き立つ春がやってきて、そしてまたもう少し経つと4月が来るんだなっていう、そういう感じがしています。さて、番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお送りください。お待ちしております。それでは、青い空の向こうに、今日も元気よくスタートです。この番組は、In Reality the Dream、ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2019開催決定。2015年開局、インターネットメディアコンテンツ配信サイト、ミュージックゼロチャンネル、2019年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
キラキラアーティスト。このコーナーでは私が出会ったアーティストの皆さんを紹介しています。今日のアーティストはイージーリスニングの楽曲を中心に活動していらっしゃるスモチさんです。私が彼女の作品に出会ったのはこの番組の BGM を探している時でした。彼女の作品は穏やかで親しみやすいものが多く、アップロードされているすべての曲を視聴してコーナーにぴったりって思った曲が3曲もあって、それで3曲とも使わせていただくことにしたんです。まずは Breath of Nature。 なんとなく心が自由に広がっていくような曲の雰囲気に惹かれて一番に決めてオープニングに使わせていただくことにしたんです。それでその次にいいなと思って決めた素敵な曲は懐かしいメロディーの空と緑という曲でした。これは心ノートの BGM にぴったりだと思って、これも即決めで使わせていただいています。そしてその次に選んだのがですね、あの道という曲で、この曲も心がだんだん静かになっていくような穏やかな曲の流れが素敵だなって思ってエンディングに使わせていただくことにしました。なのでもうこの番組を聴いてくださってる皆さんはもうスモチさんの曲をずっと聴いてらっしゃると思うんですが、もうこの番組もそういうわけなので、スモチさんなしではこの青い空の向こうには多分成り立たないくらいな感じになってますねそんなスモチさんの曲をもっと知っていただきたくて、今日はスモチさん特集にしました。インターネットでアクセスしてダウンロードもできますので、よろしければ作業のお供の BGM とかでぜひ聴いてみてください。今日ご紹介する1曲目は水面に光る水の音です。静かな海でキラキラ光る水面の光が弾けて輝く様をイメージした曲だそうです。どうかお聴きください。ではスモチ、水面に光る水の音。
Thank you.
水面に光る水の音でした。なんだかゆったりとしていて、それでいて楽しい気持ちになる曲ですよね。さて、次にお届けするのは雨上がりのメリーゴーランドです。雨上がり、小さな子供がメリーゴーランドに乗ってそのまま空へ羽ばたいていくようなイメージで作曲されたものだそうです。ではスモチ、雨上がりのメリーゴーランド、どうぞ。雨上がりのメリーゴーランドでした。私はこの曲を聴いているとなんとなくウキウキしてきて、一緒にメリーゴーランドに乗って空に羽ばたいてしまいそうな気分になってしまいます。さて、最後にお届けするのは星降るです。これも素敵な曲で、私は星空を見上げるのが好きなので、若い頃からどこにいても星空を私の友達だったんです。そのせいでしょうかね、この曲を初めて聴いた時、懐かしいような泣きたくなるような、そんな不思議な気分になりました。ではお聴きください。スモチで星降る。Thank you. ス持ちで星降るでした。いかがでしたか？今日のキラキラアーティストはスモッチさんでした。 YouTube やフリー BGM サイトで視聴できますので、よろしければぜひアクセスしてみてください。スモッチさんはひらがなでスモッチと書きます。他にもたくさん素敵な曲がありますので、本当にぜひ聴いてみてください。ではキラキラアーティストのコーナー、今日はここまでです。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様、セロトニントレーナーのゆりねです。ゆりねのセロトニンと食の話では、変化の激しい現代社会を生きる皆様の心と体の健康のために、健康について考え、健康に生きていくためのヒントをお伝えしております。しっかりとした食で体を作り、脳内神経伝達物質セロトニンで心を整えていきましょう。ゆりねのセロトニンと食の話、ぜひお聞きください。お待ちしています。
ミュージックゼロチャンネル、
心の音。このコーナーでは、心のこと、歌のこと、人のこと、旅のこと、本のことなど、心に残った様々なことをお届けしているのですが、先ほどのコーナーで星空に触れたので、私にとっての星空のお話をしていきたいなと思っています。皆さんも星空にまつわるいろんな思い出とかあると思うんですけれど、やっぱり本当に私にとって星空はお友達だったので、やっぱり子供の頃から空を見上げていることが多くて、そして一番ちっちゃい頃のことで印象に残っているのといったら、いつだったんでしょうね、まだ多分3歳か4歳かそれくらいのちっちゃい頃だったんだろうなって思うんですけど、銭湯から帰ってくるとき、もうその頃は多分神奈川の海の近くに住んでた時期だったんですけど、本当に星が綺麗でいっぱい光ってて、でもまだちっちゃい子だったのでどれが何だかわからないけど、でも本当にこう街灯も少ない真っ暗な空にいっぱいいっぱい星があって、それでその頃だったんですかね、こう歌の絵本っていうちっちゃい子向けの、お母さんと一緒とかと同じような番組が多分あったんだろうなって思うんですけど、でその時は多分歌のお姉さんじゃなくて歌のおばさんだったと思うんですけどよく覚えてないんですけど、なんか天つなぎの歌っていうのがあって、空に点々お星様っていう始まりだったと思うんですけど、なんかそんなのを歌いながらこう勝手にこう点つなぎして遊んでいたような気がしますまあ子供ちっちゃい頃のことなのでよく覚えてないんですけど、でもやっぱりその時のこう怖いくらい光ってた星空は今でもこう印象に残っています。そしてまあ大きくなって高校生の頃、やっぱりこう受験勉強してると本当に眠くなってしまうので、冬の寒い時眠気覚ましに外に出ては毎日のように星空を見てたんですね。そして地学の教科書の後ろのところに星座変盤みたいなこう手作りでこう丸いで楕円に切り抜いたのをこうはめて自分で見るようなのがあったんですけど、それを見ながらこう星座を覚えていたのを思い出します。受験のなんていうかな、こう不安と一緒にその寒い空を入れて空を見上げていた、そういう自分がいましたね、あれから何十年さて、 まあそういうわけで社会に出て社会人になった時は、渋谷にまだ五島プラネタリウムがありまして、その星の会っていうのに入っていたんです。で、月に1回その星の会でプラネタリウムでいろんなこう説明を聞いたり、その頃の最新の宇宙の情報を聞いたりとかしてたんですけど、その星の会で行く天体観望会っての一泊二日だったかな、ちょっとこう宿泊を伴うバスツアーみたいなのがありまして、で、それでその時白馬の東急インだったと思うんですけど、そこに泊まって夜その解説員さんの方の説明を聞きながら星空を探したり、天体望遠鏡を見せていただいたりするのがあって、その時やっぱりこう降るような星空の説明を聞いたり、でもまあ途中で雲が出たりガスがかかっていろいろあったんですけど、でもその時見せていただいた天体望遠鏡の白鳥座のアルビレオがびっくりするくらい綺麗で、本当にこう宝石のように二つの星がねこう見えて美しかったんですよね。なんかそれもまだ印象に残っていますね。そしてまた時は経ち、子供が生まれてからヘルボップ彗星があったりとか、そして忘れもしないシシザ流星群ですね。これもシシザ流星群がテレビでも騒がれて、で、その時知っていたシシザ流星群と言ったら、歴史の教科書だか、理科の教科書だか忘れたんですけど、それに出てる、こう、本当にこう、雨のように降っている、挿絵、昔のシシザ流星の挿絵があって、で、本当にぜひ見てみたいものだと思って、で、1日目、不発に終わったっていうか、家族揃って寝袋まで用意して近くの田んぼのあぜ道にあぜ道にの近くに転がってみたんですけど、でもなんかあんまりこうその日は流れてなくて、でもまだまだっていうんで2日目、うちの夫などは大して流れないんだろうとか、俺はもう眠いから寝るよって言って、来なかったんですけど、でも子供たちに、行こう本当に行こう授業中居眠りしちゃってもいいから行こうって言って、子供たちと一緒に、やっぱり寝袋を抱えて、シートを持って、座布団を持って、そして、また昨日と同じ場所に、乗り出しました。そしたらこの日は、よく流れましたね。本当に明るい流れ星が結構たくさん出て、これはやっぱり今でも忘れられない、いや、あの日行ってよかったと今でも子供たちと一緒にたまに話に出ます。まあそんなわけで、星空はやっぱりいつもいろんなことを私たちに思い出させてくれると思うんですけど、学生時代にはそんなのもあって宮沢賢治の研究というのをしました。宮沢賢治が出したっていうか、宮沢賢治の本で文庫で読めるものはもう全部手元に置いて何回も何回も読んで、銀河鉄道の夜とかもやっぱり好きで、これも何回も何回も読んで、友達と一緒に星語りを随分いたしました。そんなわけで、今でもたまにものすごく無性に星が見たくなります。皆様にはそういう思い出やっぱりありますか？これからもやっぱりいろんな空を見ていくと思いますが、星とともに時は流れ、さまざまな思いを抱えて、まだ何回でも星を見て過ごすことがあるんだろうなぁと思っています。心ノートでした。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、はじめまして、チャイカです。私の番組チャイカの休息所ラジオでは、茶色のイカではない私チャイカが、とりあえず全力でわちゃわちゃやってるラジオです。あんなことやこんなことで皆さんをドキドキさせちゃうかもなんて気になった方はぜひ遊びに来てね。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、トモオ潮祭。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、トモオ潮祭。
ミュージックゼロチャンネル。
年度末だったり、確定申告があったり、そして卒業シーズンが始まったり、そんな3月ですが、どうか忙しさで体を壊したりしないように元気にこの3月を過ごしていきたいと思っています。どうぞ皆様、体を大切にしてくださいね。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージ、さまざまなものをお待ちしております。番組へのコメントやいいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンなど使えますので、そこからご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお寄せください。お待ちしております。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルでは、リスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。どしどしフォローお待ちしております。この番組は、In Reality The Dream、ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。